礼を受けて、信仰告白をし、洗礼を受けてイエス様に結ばれます。そのようにしてイエス様に結ばれた人々は一つのキリストの体に結ばれていきます。キリストの体に結ばれた者たち、それをパウロは教会に呼んでいます。キリストの体に結ばれるというのは、それは、七夕の短冊をですね、その笹に結び合わせるように結ばれるのではなくてですね、キリストの体の一つの部分として、体の構成要素として、必要な存在となります。つまり、取ってつけたような存在ではない、ということです。ちゃんと役割がある。ちゃんと求められた存在なんだ。どこの国の人でも、何人でも、男でも女でも、幼子でも年を重ねた人でも、どのような人も信仰を告白し、洗礼を受けた者は、一つのキリストの体の部分になります。どのようにしてなるか、それは一つの御霊、お一人である聖霊なる神様をいただくからそうなるんだとパウロは言います。パウロはそれを洗礼を受けた時に御霊を飲むというふうにして表現しています。洗礼を受けた時、私たちは水を注がれてますけれども、その時聖霊を飲んでいる。聖霊なる神様が私たちのそれぞれの、私たちそれぞれのうちに来られる。内側に入ってくる。その一人お一人なる方が一つのキリストの体に結び合わせるんだ。そのキリストの体っていうのは見えない体です。見えない一つのキリストの体に御霊によって結ばれているんだ。すごく分かりづらいことを今言っていますけれども、私たちはそれぞれバラバラに生きているように見えて、一つのキリストの体のうちにあるんだということです。それぞれのうちにおられる御霊がそれをつないでおられる。私たちが洗礼を受けて御霊をいただくとき、私たちはキリストの体の内に入れられるっていうふうに言いますけれども、それはごちゃ混ぜにそれぞれが合成されてですね、組み込まれて存在するのではなくて、それぞれが意味を持つパーツとされます。部分とされる。今日のところでは死体、枝、体って書いてですね、死体とされる。パーツというとなんかこうロボットを想像しますけれども、ロボットを組み立てる時のパーツなどよりももっと複雑なものです。もっと多様で有機的で結合している体の部分になるんだ、そうパウロは見ています。体って、動物の体も様々な形をしてますけれども、パウロはここでは人体、人の体をで表現しています。それで想像してみたいと思います。人体、体、目や耳や鼻、手や足、私たちそれぞれ持っています。どれも有能な部分です。見るためには必要、嗅ぐためには鼻が必要、聞くためには耳が必要。そしてまた、どの毛の一本一本だって、体を守るための働きをしています。体の中の内臓も、様々な細胞も、私たちの体を守るために、生きるために、また必須の働きをしています。とても有能だということができると思います。体の内側の器官というのは、あまり目立たないですけれども、とても重要な働きもしています。パウロも、本日の箇所のところで、私たちはキリストの体の死体、 体の部分になっているということを、やっぱり人体を例えにして語っているんですね。もちろんパウロの時代は体の内側の、特にまた細胞のことまでは解明されていなかったですから、本当にまあ目立っている器官である目や耳や、まあ、鼻、手や足を例えにして語っています。あなた方は、コリントの人たちに言います。あなた方は、御霊によって信仰告白をしたんだ。イエスは主であると告白したんだ。そして一つの洗礼を受けて、御霊を飲み込んだんだ。そして一つのキリストの体に結ばれた。そしてあなたたちはその部分だ。そしてあなた方はそれぞれ違うんだ。でも、どの部分も大切な意味を持っている。だからあなたは大切な存在なんだ。絶対にいらない存在ではない。そのことを今日パウロは語ろうとしています。主の体、キリストの体、神様の体にいらない部分などあろうか？ないだろう。だからあなたは必要な存在なんだ。そういうことを今日パウロは語ろうとしています。なぜパウロはそのことを語ろうとしているのかというと、それはコリントの人々が、ちょっと前のところの話になりますけど、賜物の違いがある。つまり、まあ、才能の違いが明らかになっている。できること、できないことの違いで、教会の中で、あいつはいらないという人が出てきてたからだと思います。そういうものを軽んじるのか、弱くされているものを軽んじるのかということをパウロ言ってました。つまり、そういう差で、あいつはいらない。そういうふうに言う人がいたから。また、賜物や才能もないような人が、まあ、おそらく自分で判断することもあるでしょう。あの人と比べて、自分何もできないから、自分はいらないんじゃないだろうか。それとかですね。また、誰かに、教会の中でお前は使えない。そう言われたのか。お前は何もできないと。そう言われたのか、あの人は何もできないと言われたのか、あ、そのために、あ、自分はいらない存在なんだ、そう受け止めてしまう人が出てきた、出てきていたからでありましょう。だからパウロは言うんです。あなたは必要だ。なぜならキリストの体に不要な部分などない。私たちの主が言われます。私があなたを求めた。私はあなたを欲する。私にとってあなたは大切な子だ。何にも変えられない愛する子だ。主は私たちを求められている。主の求めている愛する子たちです。それがキリストの体に結ばれた私たちの存在。それは間違いないことです。父なる神様が子供たち、子供に求めているのは何かができることではありません。私も一人の父ですけれども、確かに息子が何かできた時のことを考えると、それは本当に嬉しいし、褒めたくなるし、またできたことを一緒に喜びます。でも息子ができなくても、もう何もできなくても、失敗しても、私は彼を求めています。それ息子だけじゃなくて娘も同じです。彼女が何もできなくても、失敗しても、私は息子にも娘に対する愛は変わりません。私にとって必要な存在であり続けています。主は私たちに対してそれぞれそのように思ってくださっているんですね。 だからパウロは、主がそう思っておられるのだから、兄弟姉妹同士で、どうしてあいつはいらないなどと言えるのかと、そう戒めてるんです。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そう言います。キリストの体にある人が、その他の部分をいらないなどということはできないんですね。そして、さらに、今日パウロは、賜物の違い、まあ、才能の違い、個性の違いの中で、その違いによって働きの違いがあるっていうことを見抜いています。目は見る働きを担って、とても重要ですけれども、手のように掴む、取る、そういう働きはできない。目は見ることができるけども、嗅ぐことはできない。パウロ言います。すべてが目であれば、誰が聞くのか。すべてが耳であれば、どこで嗅ぐのか。そのような、働きの違い、賜物の違いがあるのに、何かできないこと一つをとって、お前はいらない、使えないなどと言えるのかと、パウロはコリントの人々を指導しています。これは私たちにも刺さってくる言葉でしょう。私たちも教会の中でも、誰かの働きを見て、あれができていない、これができていない、また自分に対してもそうかもしれない。できていないと、その部分ばかりを見ます。その人がキリストの体の部分として何の働きができるか、また主に求められているのかということを、まあ、見ないで、まあ、できないことばかりを見る。これはもしかしたら教会の中だけの話ではないかもしれません。家庭の中でも、親子の中でも、また夫婦の中でも、まあ、職場でも共通しているかもしれません。そしてそれだけでなく、そのできないという見方だけを持ってみて、誰かの働きを見て、また自分の働き具合と比較したり、誰かの才能、自分の才能と他の人の賜物や働きを比べて、それで批判したり、排斥したりしようとする。でも、さっき言ったことに戻りますけれども、主なる神様が愛されているキリストの体、その部分に誰がいらないっていうことを言えるでしょうか。そのことを言う人、私たちは主なる神様より物事が分かっているのでしょうか。主よりも善悪、優劣の判断が優れているのでしょうか。私たちはいつの間にか人の何かの基準であったり、自分の経験であったり、価値観を持ってであったり、他の人と比較したりして他者を計りにかけようとします。でもそれは、主の御心を無視している。主人の計りがある。神様の思いを無視しているっていうことになります。それがいかに愚かなことかということを私たちは、このパウロの言葉から聞きたいと思います。だから教会の中では、お前はいらないという言葉は存在しません。誰もいらない存在などではありません。むしろあなたがいるんだと主は言ってくださいます。そのことを今日は大切な主からのメッセージとして私たちは聞かされています。そう受け止めたいという、そういうふうにあなたがいるんだ。そして本日の箇所のところでもう一つのことをパウロは言っています。パウロは体の中で他よりも弱く見える部分、見劣りする部分がかえって必要なんだ。そう言っています。これ私たちに 寄せて聞くとするのならば、またこれは先週最後に言ったこととも重なりますけれども、できない、弱い、失敗ばかり、才能がない、賜物がない、そのようなキリスト者がかえって必要なんだということです。先週、賜物がないという賜物があるという、まあ、論理的に破綻している言い方というか矛盾している言葉でこのことを伝えましたけれども、このパウロは今日のところでそれを語りたいというふうに思って、目とか鼻とか耳、手足、それらはもう体の中でも目立つ部分です。それらの部分というのはその働きの分かりやすさと、まあ、有能さによって誰からも求められるような部分です。目や耳、鼻、私たちの世界の中でも社会の中でも、まあ、教会の中でも、まあ、そういう人っていうのはこの人すごいなと単純に思うような人、よくできるなっていう人、それを想像するといいと思います。まあ、そのような人は、部分は放っておいても目立つし、求められてまた認められていきます。それは人体の体の中で目や耳や鼻がいらないということがほとんどないのと一緒、みんなそう思って、目はいらなかったとか鼻いらなかったって言わないのと一緒です。この世であったり社会はそのような存在を求めると思います。教会の中でももちろんそのような存在というのはもちろん部分として必要であります。でもパウロは今日驚くべきことを言ってるんですね。キリストの体の中では弱い部分がかえって必要なんだって言ってるんです。何もできないようなそういう存在が必要なんだ。なぜか、それを単純に答えると、答えだけ先に言うと、できなくても失敗しても弱くても才能もないものなのに受け止められている、愛されているということを世に証しすることができるからです。輝く才能、使える働き、有能な働き、それだけが求められている世界や社会、共同体ならば、できない存在っていうのは、あ、このような輝き、使える有能な存在が、だけが生き残れるんだ。あ、それだけが求められているんだ。有能なものばかりが目立つ世界、それだけがいる世界であるのならば、あ、このような存在が愛されるんだ、このようにならなきゃいけないんだ、そして自分たちは比べて私はそうじゃないから不要だ、行き着くところまで行ったらですね、だったら存在しない方がいい、自分は使えないからいなくなった方がいい、さらに言えば死んだ方がいい、そういう風になっていく、いわゆるできる存在だけならば、できない存在が愛される、受け止められるということの主の福音メッセージを証しすることができないんです。主の福音の根本的な重要な一つは、神は罪人を愛された。罪人っていうのは神様を愛することができない、主に従うことができない、そのようなできない存在です。人は皆罪人だ。 全人類は神様をもともと愛することができない、従うことができない、できない存在です。そのできない存在を、まあ、弱い、いわば失敗のような存在を主は愛された。その存在を求められた。受け止められた。それが福音です。愛する一人息子イエス・キリストを手放してでも、そのような人を愛そうとされた、愛した。その重要な福音を一番色濃く証しする存在が、力ないもの、弱いもの、できないもの、失敗ばかりするもの、できないものがそれを証明するんです。今の世界っていうのは、そのような人を隠そうとします。排斥しようとする。できる賜物の輝きで、そういう存在を消そうとしてきます。しかし、キリストの体の中では、言葉を変えると神の国では、教会では、できないものが証しする主の愛の光が輝きます。その光が人を救います。できないものが愛されている。何もできなくても愛されている。何もできなくても、何も持っていなくても愛されている。むしろその人は、ただただ主の愛を持っているから、麗しくなる。パウロは言います。身を取りする部分は麗しくされる。着せられて麗しくなるって言います。それはキリストを着てるに違いない。愛の衣も着せられて麗しくなる。最も何もできなくて貧しくて何も持っていないものが純粋なキリストの愛。最もわかりやすい形で主の愛をその存在を通してまた生き方を通して証しするものになるんです。教会にはその者たちが必要だ。それが、まあ、先週言った賜物がない者の賜物です。主なる神様もそして教会も賜物のない人、貧しい人、できない人を求めます。今自分がまさにそうだってふうに思った方がいたら、自分は何もできない、この社会にも世界にも求められていない、自分だって自分を求めない、そう思っている方がいたら、あなたの存在がどれほど尊いかを知ってほしい。あなたがいることが安心と平安をもたらす。それはできるから愛されるではなくて、できなくても愛される、受け止められるということをあなたが世界や私たちに伝えてくれるからです。そのような大きくて深くて計り知れない主の愛を、できないからじゃないです、できなくても愛される、できないにもかかわらず愛される、できないのに愛されるという主の愛をあなたが示すからです。それは本当に平安と安心をもたらすんですね。何かができるから愛されるんだということを主張するプレッシャーから、あなたの存在が解き放つ、主の愛を示しているからです。だから教会はそのようなあなたを求めています。その主の愛こそが私たちの救いであるっていう、その愛そのものである主イエス・キリストこそが私たちの救いなんです。つまり本当にできない、いらない、求められていないと思っているあなたが救い主イエス様を最も示すものになる。私たちキリスト者も根本はそうであることを思い 出したいというふうに思います。キリスト者は皆できないものとして救われたものです。皆主を愛することができていたか、そうでない。主に従うことができていた、そうでない。みんなを愛す完璧なものかって言ったらそうじゃない。できないもの、それを主が愛して選んで救ってくださったんです。だから全てのキリスト者は主の愛を示すことができるということもできる。だから私たちは誰一人としていらない存在ではありません。私たちは皆キリストの体に結ばれたできない者たちだからです。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、あなたのキリスト御子の体に結び合わされた私たちが今その体のうちで あなたが驚くべきことを行ってくださっています。私たちは私たちの思いの中で、また世が求めるそのような求めの中でできるものできないものを判断し、自分で裁き、自分をいらない存在そのように思ってしまうこともあり、またお前はいらないとそのように思ってしまうようなものでありました。しかしあなたが私たちを求められて、本当に何もできなくても何もできないのに愛してくださり、ただ愛する息子のように、愛する子のようにして受け止めていてくださることを、誠に主イエスキリストを通して福音によってそれを示してくださっています。感謝いたします。今私たちができないものであることを認めて、そこに働く、そこにあるできないのにもかかわらず愛してくださる愛を私たちが証しし続けることができますように、今身を取りする部分も一層あなたが愛によって麗しくし、その部分を本当に魅力してくださいます。どうか教会がそのような交わりの中で成長していくことができるようにお導きください。あなたは本当に様々御霊によってあなたの御旨のままに多くの賜物を与えてくださっています。素晴らしい賜物を持っている者もおります。主はそれを本当に働かせてくださいますことを感謝いたします。しかし同時に、何もない、何もできないと思っている者もあなたは本当に豊かにその部分を用いてくださいますことを感謝いたします。どうかその調和をもって私たちを一つにしてくださいますように、共に喜び、共に苦しみ、共に悲しみ、共にあなたを賛美する共同体として導いていってくださいますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。